都市伝説をポップに語るオカルト研究所。この放送は都市伝説やオカルトのことが好きだけどちょっと怖いなという人に向けて楽しくポップにオカルトを語る番組です。オカルト博士のせいです。お願いします。ということで一人で撮っております。トモヤさんが起きないんですよね。寝ててスピスピスピスピということで、一人でやっていくぜ。いやー、もう最近あったかくなってきてね、花粉も増えてきてうざいですね。なんか花粉の昔、今なんか目薬とアレグラとなんか点鼻薬、鼻にバーンって打つお薬のやつをやってるんですけど、点鼻薬とかも前なんか怖くて、なんか痛そうだなと思って使わなかったんですけど、去年か、一昨年かな。まあ、ウーバー、もう一日中外いるんで、本当に、ちょっと花粉がきつくて、もう、治るんだったらっていうので、もう致し方なく、なんか、葵とかが、もう、めっちゃ効くよ、みたいな、言ってたんで、もう仕方なくやったら、めちゃくちゃいいですね。そんな痛くはないし、大して。鼻に、ベンベンって打ったら、もうなんか鼻水止まるし。あと、そう、即効性がすごい。すぐ止まる、マジで。なんで、花粉に悩んでる皆さん、ぜひ、点鼻薬、ぶち込んでください。というわけで、お便りの方、いきたいと思います。ポカリネーム、プチット族さん、男性からいただきました。ありがとうございます。せいやさん、ともやさん、ゆうやさん、ゆうやさん、ポカリの皆さん、コンポカ、プチット族です。お悩み相談を送ります。僕は、学校の委員会で、定期テストの予想問題を作っています。僕らの学年だけ予想問題の提出率が半分もありません。予想問題を作ってる身としてはとても悲しいです。どうすればみんなやってくれるでしょうか。 PS 左手がだいたいくっついていたので板を取りました。両手使えるって最高です。ああ、そっか、骨折してた、そういえば。はい。ということで、定期テストの予想問題集を作って配ってっていうことか。もうそもそもそんなんなかったからな、俺らは。そっか。予想問題。まあでも大体こういう問題を考えるときに、なんか問題解決って結局原因を考えるのが一番いいと思うんですね。で、まあ予想問題を作ってるけどみんなやってくれない。なんでやってくれないかをまあ考えるとか、なんでやってくれないのかを聞くのが一番これベストだなって僕は思いますね。例えば、なんでやらないのかで、まあその予想問題の例えば質が低いから、まあみんながやってくれない、やっても意味ないみたいな風になってる可能性もあるし、そもそも定期テストで点数を取らなければならないっていう気持ちがそもそもないのかもしれないし、みたいな、なんか理由があると思うんですよ。やらないとか、シンプルにめんどくさいからとか、まあ、配られてもね。まあそのめんどくささと、まあやったことによって得られる恩恵のこの天秤が、めんどくさいが勝ってるってことだからね。とか、まあ、いろいろね、こう、様々な理由があるとして、まあ、理由が分かれば対策が打てるっていうことなんですよ。例えば、適問、予想問題の質が低いっていうことは、多分予想したものと外れてるから、まあ、そこをどうにかして、質を上げていくために何かをしなければいけない、みたいな。とか、まあ、定期テストで点数を取ろうとすらそもそも思ってないんであれば、定期テストの重要性を解かなければいけないと思いますね。定期テスト、まあ、難しいと思うけどね、立場的に。でも結局、原因を探れば、まあその原因に対してどうやってやっていくかっていうのがわかると思います。まあ、めんどくさいとかだったら、まあ問題数を減らしてとか、もう絶対これは絶対出るわみたいなやつだけに絞るとか、量を減らすとか。まあ今回だったらやってもいいかなみたいな量にするとか。なんで僕らの学年だけ提出率が半分なのかっていうのは、だから別の学年の人たちに聞くのもいいかもね。何が違うのか。自分たちの予想問題と、まあ、その他の学年の予想問題のなんか作りとかが違うのか、提出のさせ方が違うのか、そこら辺の違いを見てみるのもいいかもしれませんね。という感じです。まあ、要するに原因究明ですね。一番今やれること。簡単になんか、例えば質問じゃないかな、なんで出ないのかなっていうのを原因究明するのが一番いいと思います。頑張ってください。 はい、じゃあ、続いてのお便りです。ポカリネーム七チキ大将軍さん、女性からいただきました。ありがとうございます。ソータです。最近聞き始めてどっぷりとオカルトの世界にハマってしまったのでお便りを送らせていただきます。私は現在受験生で永遠と勉強する日々を送っています。夏休み中に、このラジオに出会い、塾の行き帰りに聞きながら気分を上げています。コアゲンさんのディスコードも入らせていただいて、志望校に合格したら軽音部に入って青春するんだと決めているのでディスコードの軽音部に入りました。今は趣味のサムネ作成くらいしかできませんが、きっと1年後にはギタージャカジャカ弾けるようになると思います。ポカケンさんのラジオを聞きながら受験を乗り越えようと思います。合格発表できるように頑張ります。はい、ということでお便りありがとうございます。受験ですね。受験、まあ、本当俺受験やんなかったからな。みんなね、受験生みんなずっと勉強してるって聞いてすごい偉いと思います。絶対やった方がいいからね、受験勉強とか。マジでやればよかったって俺後悔してるもん。なんかその頑張る、努力する、やっぱフェーズがやっぱ必要なんだよな、人生には。はい、ということで頑張ってください。で、ディスコードですね。ディスコードほんとなんか、ちょっと、せっかく軽音部に入りましたって言ってくれてるのに、何も動いてないですよね。むずいんだよな、でも軽音部。どうしたもんかね。どういう活動をすればいいのかも、今悩んでるんで。はい。でもサムネ作成してくれるっていうことで、ちょっと、なんか作るか、本当に軽音部でと思っております。ポカゲンさんのラジオを聞きながら受験を乗り越えようと頑張っています。はい、というわけで、まあラジオをちょっと聞きつつギター弾けるようになったら聞かせてください。合格発表っていつわかんのかな。今3月、視力が15日なんですけど、わかるのかな。すぐ、もうそろそろ、そんくらいの時期だっけ。なんでちょっと分かったら教えてください。ということで第、第236回スタートです。多分はい、ということで本編ですね。体験談の方を読ませていただきます。ポカリネームフィキシーさんからいただきました。性別は配達員の方です。ともやさん、せやさん、ポカリの皆さん、おはこんばんは。19歳郵便配達員のフィキシーです。初めてお便りさせていただきます。今回は配達をしていて経験した怖かった話をしたいと思います。自分は正直心霊系は一切信じていない人間でした。ただ配達員を始めて異常なほど不可解な現象が起き、信じざるを得なくなりました。すごい、やっぱ元々信じてないのになるっていうの一番なんか信憑性というか出ますよね。まずは初めて体験した話をしていきます。配達を始めて4ヶ月目の雨の降る日、自分は身に覚えのない右足の痛みに耐えながら配達をしていました。正直、疲労と思い気にしませんでした。ただ次第に痛さから重さに変わっていき、なんていうか右足に抱きつかれているような感覚でした。その感覚から約2時間経った配達場所で初めての不可解が起きました。お客様のお荷物は2階で、階段を上り配達を済ませ階段を降りたところに違和感が、冒頭で雨が降っていたと言ったと思うのですが、雨が降ると足跡がつくのはもちろんわかります。ただ自分の右足で踏み込んだ階段の跡は全て手形だったのです。それに気づいた途端、足の重さがなくなりました。これが初めての経験です。これからいくつもの、体験談をおよい お便りに送らせていただきます。長い文章ですみません。これからもオカルトに気をつけてください。はい、という体験談。怖っ。手形だ、足跡が手形だった。怖すぎるだろこれ。ダメだ、どうすればポップになるんだ。ともやさん、ポップにして。ともやさんは寝てるのでポップにはしてくれないんですけど、いやこれすごい怖いね。なんか俺この体験談系で結構ね好きランキング高いですね、この話。怖っって思いました。いや他の経験もこれめっちゃ気になりますね。フィキシーさん、ぜひぜひ送ってきてください、たくさん。はい、ということで続いて、ポカリネーム無限インフィニティださん、性別男性ですね。 お久しぶりです。都市伝説ではないのですが、陰謀論系の解説をしてほしいです。どうかよろしくお願いします。というお便りをいただきました。陰謀論ですね。でも陰謀論ってもう結構なんかやってますよね。まあ最近だとそのなんかワクチンに IC チップが入ってるだとか、まあなんかいろいろありますけど、はい。それでちょっと陰謀論系ですね、を見てて面白いなんか研究があって、これでもさ、このラジオでこれやるのどうなんだろうってちょっと思ったんですけど、ちょっと面白かったんで見てて、陰謀論にハマる人は頭がいい人なのかみたいな実験がありまして、まあこれ全然陰謀論と関係ないんですけどね、はい、陰謀論、頭が良すぎて陰謀論にはまるっていう人がいるんじゃないかみたいなっていう、まあなんか話が出てて、まあそれもオウム真理教の一件があって、まああの人たちってすごいめちゃくちゃ賢い人たちも、まあなんか信者の人として出てて、それでなんかその幹部の人とかでめちゃくちゃ賢い人たちもそういう宗教にはまっていたっていうような事実から、まあなんかその頭が良すぎると陰謀論にはまってしまうんじゃないかみたいな話が出てるんですけど、これをなんか研究した結果があって、まあインターネットで参加を1400人くらいに、まあ対象で質問が100問ある質問で、まあ研究したやつで、まあなんかその研究内容はその陰謀論にまつわる質問とかもある他に、まあ例えばバットとボールは合わせて1100円です、バットはボールより1000円高いです、ではボールはいくらでしょうみたいな、なんかそういう引っ掛けじゃないですけど、ちょっと考えて、まあ、答えなきゃいけないっていう、まあこういう問題を出しました。要するにこういうのが分かるというか熟考力っていうんですかね、もうよく考える人、よく考えないと引っ掛かっちゃうじゃないですか、さっきの質問とかっていうのを、考えた、まあ、研究ですね。で、まあ、この研究で出た結果なんですけど、陰謀論を信じやすい人の傾向として、まあ、強く出たのが熟慮性が低い人、よく考える能力が低い人ということが分かったそうなんですね。まあ、直感的に物事を判断する人ほど、まあ、ちょっと陰謀論を信じやすいらしいです。なんかそう、だから科学的推論とか合理性とかもの質問に関しても、まあだいぶ低めに出てる、信じやすい人ほど。逆に返せば物事を論理的に考えられる人ほど陰謀論にはまりにくいっていうことが、まあ証明されてるわけですね。で、まあこれとはまあ全然別のあれなんですけど、アノミーっていう、まあ世界はどんどん悪くなっていくよっていう、まあ考え方の傾向がある、そういう人は、まあ陰謀論にめちゃくちゃ、なんていうんだろう、はまりやすい、まあ、世界は悪くなってるっていう、まあ、信念があればあるほど陰謀論にはまりやすいそうです。なんかそう、そらそうだよねっていう感じなんですけど、なんか頭賢い方が陰謀論にはまるみたいな、ちょっとなんか言論というかそういう説もあるらしくて、なんかそれで陰謀論にはまった方がかっこいいなって思う人がいたらやばいなって思ってそれでちょっとね、この話題をちょっと取り上げさせてもらいました。陰謀論面白いんだけどね信じ込んじゃうとやばいよねっていうお話ですね。はい、ということで皆さん気をつけましょう。はい、というわけで第236回でございました。いやー、ほんとなんか一人でラジオやってる人ってすごいなーって、こうやっぱ一人で撮るとめちゃくちゃ思いますね。割ととっちらかった感じになっちゃいますよね。まあ、しっかりね、台本とか作ればよかったんだけどね。はい。というわけで、いかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験談など様々なお便りをどしどしお待ちしております。お便りはハッシュタグポカケンでツイート、またはお便りフォームから送信してください。今月のテーマは新婚さんに聞きたいことです。この放送はポッドキャスト並びに YouTube にて配信しております。ポカケンでは毎月一度 Discord にてポカケンオフ会を開催しております。今月は3月の29日です。Twitter にてお知らせや告知をしておりますので、ぜひフォローお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。また、公式サイトにて会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポーターの方を募集していますので、応援よろしくお願いします。近々、ほんと、ボナエピ会員限定で、なんかちょっと YouTube 動画みたいなのを出そうかなと思っているので、それも含めよろしくお願いします。それでは次回の研究でお会いしましょう。ありがとうございました。